이 꼬로 바래양 이따강 아와 오흠사그라 지라랑 캥카무이마우시리에가 아야이 꼬시네레 우스이바카네
イラン・カラプテ、おはようございます。2009年8月9日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第100回目の放送です。通常は60分番組でお送りしていますが、100回目を記念し、今回は90分番組でお送りいたします。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送し、その放送をインターネットラジオでも聞くことができます。またFM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテーとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。90分間の特別番組の内容を簡単に紹介いたします。このオープニングの後に、編成局長、茅野史郎よりご挨拶を申し上げます。次に、故茅野茂代表の季節のお話を録音によりお送りいたします。そして、地域のニュース、アイヌ語ワンポイントレッスン、FM ピパウシのメンバー紹介と続きます。さらに、FM ピパウシの歴史、その1からその3までをお送りし、私は朗読、川上正史による湯から英雄女子史の生の語りがあります。最後にリスナーからのお便りを交えながらエンディングとなります。今日の二部谷の様子は霧雨が降っていて少し肌寒くなっています。畑の方ではもうすぐトウキビが食べ頃かと思いますね。アイヌ語で8月をシニオラプと言います。それでは特別番組の90分間お楽しみください。
はい、第100回目の放送を記念いたしまして、私 FM ピパウシ編成局長の茅野よりご挨拶を申し上げます。2001年の4月8日に開局した FM ニブタニ放送は今日でちょうど100回目を迎えることができました。大変嬉しく思っております。これもひとえに毎回サポートをしてくださる札幌市の加藤智美さん、松崎下木さん、そして湯浅隆弘さん、そして地元並びに様似町帯広市から、多くのボランティアスタッフの協力の賜物であると深く感謝いたしております。このミニ FM の聴取範囲というのは、このスタジオのある二豚に子ども図書館から半径100メートルくらいです。したがって、FM の免許を取るまでは半径3キロ4キロというそういう範囲は飛ばすことができません。しかし2004年4月から2年間札幌市東区の札幌村ラジオと提携し、同時放送をしてまいりました。でその後2006年4月からは神戸市の FM ワイワイと同時放送を行い、帯広市民ラジオでは録音でこの放送を聞いていただいております。このように放送局同士の提携によりこのミニ FM は多くの方に聞いていただいております。それとリスナーからはですね、手紙など開局の時にはたくさんの手紙をいただきました。またいろいろな品物もいただいております。今日は E メールなどまたは直接ですね、 手紙なども届いておりますので、後ほどご紹介させていただきます。このような小さな放送局に対して、このリスナーからの手紙または E メールというのは、我々にとってどれだけ励みになるか分かりません。まあ、特に私が記憶していますのは、静内の お医者さんである平田邦明さんという先生がいらっしゃるんですけど、今はまあ京都でお住まいなんですが、その平田邦明さんは開局当初からですね、毎月茅野茂二豚にアイヌ資料館の前まで車でいらして、カーラジオでこのラジオを聞いていただいてた方なども思い出されます。まあ、そういうリスナーもいらっしゃるということは、我々にとっては本当に励みになります。それと、まあ、忘れられないのはですね、この FM ピパウシではインタビューコーナーというコーナーがございます。地元または遠くからですね、いろいろな方がご出演いただいて、いろいろな情報の提供をいただいております。その他、地元の方で、ウエペケレ、昔話、ユカラ、英雄女児史、カムエユカラ、神の歌いなどを語ってくださった皆様に本当に感謝を申し上げます。それともう一つですけれども、FM ピパウシのホームページを担当してくださっているのが、室蘭工業大学の松名隆先生です。松名先生にはですね、大学のサーバーを研究の一環ということで、使わせていただいておりまして、私の解説した URL から、室蘭工業大学の方のサーバーに行って音源をダウンロードすると、そういう形で松田先生にも大変お世話になっております。この2001年4月8日開局ですけれども、丸8年が経過し9年目に入っています。この中で FM ピパウシはどのような効果を上げたかということをいくつか紹介したいと思います。まあ、一つ目としてはやっぱり人材の育成に役立っているのではないかというふうに考えております。例えばですね、この FM ピパウシのミキサーをですね、開局2年目から5年間勤めてくださった学生さんがいらっしゃいました。まあ、その学生さんは見事メディア NHK へ、某大手の放送局に入局いたしました。まあ、これもですね、まあ、ミキサー業務をやって、放送局に入れたかどうか、まあ、本人の実力もあったと思いますけれども、そういう人材育成の場にもなっているということが言えると思います。まあ、もう一人、なくてはならないスタッフ、川上正史さんがおりますけれども、川上正史さんはニュース担当ということで、毎回とても上手に、読んでくれております。彼の場合は昨年の4月からですね、北海道大学アイヌ先住民研究センターの事務職員として新たな仕事に就いております。まあ、もちろんこの FM ピパウシに勤めてたから、北大のアイヌ先住民研究センターに就職できたというわけではありませんが、やはり何らかの助けにはなっていると私は確信をしております。この FM ピパウシミニ FM ですけれども、地域おこしまたは人材育成、そしてアイヌ語の情報提供といういくつかの使命を担っておると考えております。今後とも200回300回目指して放送をしていこうという決意のもとに、リスナーの皆様に感謝を申し上げますとともに、今後ともこの FM ピパウシを聞いていただきますようお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。ありがとうございました。それでは次は季節のお話を聞いていただきます。これは茅野茂が2002年7月14日に語ったお話です。録音により聞いていただきます。それではよろしくお願いします。
続きまして、茅野茂によります季節のお話です。先生よろしくお願いします。 今年はどうしたことか、北海道へは夏が来なくて、毎日20度前後、まあ、しのぎやすいといえばしのぎやすいですね。それで格好取りの声一回とこの方へ聞こえただけです。どうしたんでしょうか。アイヌは格好取りのこと、格国という雄弁な男のことをアユピヒエイタ格国カウニチラナランケと、私の兄の雄弁の様子を言うならば格好取りが泣くようなということで、とてもその格国というのはアイヌ側から見ると雄弁なの象徴的な言い方をする鳥でありました。その鳥の声聞こえなくてとても、寂しいです。その次にクスエプチュの、これはマバトなんだろうかな、泣き方、その子供の時に教えられたんだけど、クスエプトイタフチワカタかけまくすけポンとのいいぺーと、こういうそのクスエプ、ヤマバトが畑を耕し、おばあさんが水を汲み、その家のお母さんがご飯を炊き、そして若者たちがそれを食べると、もう一回言います。クスエプトイタフチワカタかけまくすけポンとのイーペー、こういう言い方をするんだと言って、その声を出すの真似しながら一緒に、下から見ていたもんでした。それから今年はどうしたのか、スズメの巣さっぱり見えなくて心配してるんだけど、アマメチカッポ、スズメの巣のこと、スズメのこと、アマメチカッポ、穀物を食べる、鳥と言います。その鳥、小鳥、今年はさっぱり見えないんだけれども、いつもであればうちの前で巣を組んで、その巣立ちの1日か2日前になるともう、チュチュチュチュチュチュってみんな一斉に騒ぎ出すんです。そうすると、子供であるアイヌの子供たちは私を含めてそれを捕まえに行く。そうするとその声を聞いてヘビが来るんです。下からヘビと競争して、そのアマメチカッポのヒナ捕まえては、その指先で頭の毛を捕まえて、エコタヌタプからキーキーサポータプからキーキー、エコタヌタプからキーキーサポータプからキーキー、お前の村の踊りを踊れ、お前の姉の踊りを踊れ、そう言うと家の中から母親とか父親が飛び出してきて、今はスズメにやったと同じように頭の毛をつままれて叱られたことを覚えているんですけど、そのスズメもあまりこの頃多く見えないです。そして今年は目の前で、カラスの巣が一つできて、そのカラスのヒナコロッパで、今帰ってばかりなんだけれども、羽の裏が白いの庭いるんです。だからあのカラスはうちのカラスだな、そう言いながら餌やると、またヒナなもんだから本当にベランダの前まで来て、それを見て、あの羽そのままずっと白ければいいなと思って、飛んだ時に屋根裏が、屋根裏でなく羽の裏が白いの見える、そんなことで小鳥とかそういう話で今日は終わらせようかなと思っています。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目はアイヌ政策、政府来月にも統括窓口、審議期間は秋発足。7月30日北海道新聞付の記事です。政府のアイヌ政策の在り方に関する有識者懇談会は29日首相官邸で開いた最終会合で、 立法措置を含む政策提言をまとめた報告書を河村官房長官に提出した。これを受け、政府は8月中にも内閣官房にアイヌ民族政策を統括する窓口機関を設置する方針を固めた。提言の具体化に向けた動きを本格化させる。新設する窓口機関は内閣官房アイヌ政策推進室などの職員を中心に十数人でスタート、必要に応じ増員する。現在のアイヌ民族政策は国土交通省や文部科学省など複数の省庁が所管しており、報告書も国として政策全般を見渡せていないとして統括窓口の設置を強く求めていた。同じく報告書で提言された懇談会の後継となる新たな審議機関は政府が秋にも発足させる方針。当面はアイヌ民族への全国的な生活教育支援策の前提となる道外の実態調査の方法や、民族共生の象徴となる教育研究展示施設整備などを審議する。審議機関は複数のアイヌ民族や有識者で構成される見込み。報告書はアイヌ民族を先住民族と位置づけ、国の同化政策がアイヌ文化に深刻な打撃を与えたとして、文化復興に国に強い責務があると指摘。その上で、アイヌ民族への国民の理解を促進する学校教育の充実や、アイヌ民族の日仮称を制定した啓発活動、アイヌ語をはじめとする文化振興のほか、経済支援や生活向上施策などを提言。これらの実現に向け、国の姿勢と覚悟を示すために新法制定の必要性も盛り込んだ。報告書を受け取った河村官房長官は、提言された事項の実現に向かって継続的かつ着実に取り組んでいくと述べた。二つ目の記事です。新法制定11年度にも、まず奨学金新設化。7月30日、北海道新聞付A 長官第3面より、アイヌ政策の在り方に関する有識者懇談会が29日、報告書を提出したことを受け、国のアイヌ民族政策は従来の文化振興策から生活、教育支援などの総合的な先住民族政策へと新たな段階に移る。焦点の新法の内容や制定時期は不透明だが、生活、教育支援策の根拠法として2、3年後の制定を目指す案が有力視されている。生活・教育支援策について、政府はアイヌ民族側から最も要望が強いとして、まずは奨学金制度の新設を念頭に検討を進める見込み。当面は支援策の前提となる北海道外のアイヌ民族の実態調査が最重点課題だ。2006年の同調査では、北海道内には約2万4000人のアイヌ民族が居住しているのに対し、北海道外の居住者数や生活実態を把握できていない。東京都内に約2700人が住んでいるとした都の1988年の調査があるだけだ。実態調査の方法は秋に発足する審議機関で検討し、10年度の早い時期の調査開始を目指す。調査には1年から2年を要する見込みで、早くても支援策のスタートは12年度になると見られる。新法をめぐっては、河村官房長官が29日、前向きに検討する考えを表明、超党派の国会議員で作るアイヌ民族の権利確立を考える議員の会も15日の総会で立法措置を求める決議を行うなど、議員の間では共通認識になりつつある。アイヌ民族政策の理念や実施体制をまとめた基本法型や生活・教育支援策など総合的政策の根拠法型などが候補。基本法型なら来年の通常国会提出も可能だが、根拠法型は支援策の制度設計が整った段階の立法化となり、早くても11年度以降と見られる。基本法と根拠法の2段階案もあるが、ある与党議員は北海道外議員も巻き込んで立法化を図るのは1回が限度と否定的。アイヌ民族側に生活・教育支援につながるなら法成立を急ぐ必要はないとの意見もあり、生活・教育支援策スタートに合わせた法制化が有力とみられる。提言実現に国は努力を、有識者懇座長。 私どもの手を離れた盛り込んだ政策を国は全力を挙げて実現してほしい。座長の佐藤浩二兄弟名誉教授は会見で報告書に込めたアイヌ民族を先住民族と認める国会決議の重みを強調した。アイヌの人々の賛同を得て国民に共感していただく、そういう内容でないと実効性あるものにならないと心がけた報告書。アイヌ民族を考える際の共通認識の基盤にと期待した。民族代表として委員に加わった北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、アイヌが140年待ち望んできた光が見えてきた。過去の苦しいとか悲しいとかに終止符を打ち、誇りを取り戻し、未来に全く新しい可能性が開かれることを確信しております、と感慨深げ。高橋治美知事は、政府政策実現に不可欠な立法措置の重要性が盛り込まれた点を評価、来年度予算でできるところから着手してと国に要望し、どうも応分の負担をする加藤理事長とスクラムを組み、これからも政府にアイヌ政策を推進してもらうため頑張りたいと決意を見せた。最後の記事です。来る8月23日にはチプサンケが開催される。来る8月23日は、ビラトリ町二部谷で第40回チプサンケ、日本語で船おろし祭りが開催されます。前夜祭として22日の午後6時30分から8時30分まで盆踊りがビラトリ町立博物館前の駐車場で行われます。午後9時からはビラトリ町立博物館のポロチセ、日本語で大きい家にて交流事業が行われます。次の日の23日午前10時から茅野茂二谷アイヌ資料館前の縁結び石のお祭りが行われます。午前11時から町立博物館のポロチセにてカムイの実、日本語で神様へのお祈りや古式舞踊が行われます。午後1時30分から3時30分まで二部谷ダムの下流にてチプサンケが行われます。なお工芸センターでは午前10時から午後4時まで木彫り体験ができます。シロさん、以上のニュースで何かございますか？
はい、アイヌの政策のあり方に関する有識者懇談会という団体からですね、官房長官に7月29日答申が出されました。
はい、
私も報告書を読ませていただいたんですけれども、土地に関する問題とかですね、そういうことが、資源に関する権利ですね、そういうものがちょっと抜け落ちていて、今後の先住民族の権利を考える上では大きな問題ではないかと、このように考えております。
ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。
次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。今回のワンポイントレッスンは第63回ですが、今日は放送第100回ということで、特別に今日はですね、野外収録でアイヌ語ワンポイントレッスンをしたいと思います。大野哲人くねな、大野哲人です。
クレヘアナックネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。
川上雅史セコラエプクネ、私は川上雅史と呼ばれているものです。よろしくお願いします。
足沼アナックネ笹村律子ね、笹村律子です。
はい、ということでこの4人で、アイヌ語を勉強したいと思います。で、今日はですね、野外でやりますので、風の音や、木の木の葉の擦れる音、草の音なども、聞こえてくるかと思います。そういう外の臨場感を皆さんにも、頭の中に、イメージ していただけたらと思います。なんかこういう草とか木のアイヌ語を勉強しましょうか。じゃあこれは何でしょう、わかりますか？
これ、ヨモギ。
はい、ヨモギですね。アイヌ語で何て言うでしょう、アイヌったまかなかゆくさん。
のや。
はい、のやですね。はい、のや。
のや。のや。
のや。
はい。これは何だろう、わからない。何の木だった、チコニネは。これ、はい、これ、あんま面白くないな。栗あったんだよね、向こうね。
ん？
栗。
あ、栗ない
で。栗とか。うん、面白くないか
も。あそこ奈良あるよ、
奈良。奈良、うん、ペロに。
あ、ペロだ。ペロじゃなかった。
次、栗のとこ行ってみますか。お前
ここ涼しいね。ここまでじりじり来るとは思わなかったよ。
これイタリアですよね。海鮮だよね。
毛虫そうだけど気をつけて。
はい。この木は何でしょうね。これはカエデですよね。イタヤカエデ。
トペニですかこれ。
トペニですね。はい。じゃあ言ってみましょう。トペニ。
トペニ。
トペニ。トペニ。
はい。トペというのはですね、おっぱい、ミルクのことです。これ樹液を飲むんですね。木にちょっと刃物で、傷をつけて、冬ですね。
冬ですね。
で、たらたらその、透明なのかな。
あれちょっと白く濁ってるんですけど、味がなんかポカリセット薄めたような、ほんのり、本当にほんのり甘さがあって、美味しいですね。
煮詰めると甘いあの蜜になるんですね。要するにメープルシロップになるんですね。トペニですね。他にどんな木があるでしょう。
こう見落としてると結構ありますね。これオンコですか、はい、先生。
オンコ。
これ不燃じゃないですか。
これは違う。
違う。いや、それじゃなくて、あれ違うの。
そうだね。はい。はい、これはですね、ラルマニと言います。
ラルマニ。
はい、ラルマニ。
ラルマニ。
ラルマニ。ラルマニ。
オンコというのはですね、北海道での言い方です。一ですね。一のことをアイヌ語でラルマニ。もしくはクネニという地方もあります。クネニというのは弓になる木。
つまり、クネニって聞いたことありました。
ね、はい、クというのは弓なんですよね。
はい、
だからこの木で弓を作ったりするんですね。
しなるの？
しなります。はい。クネニです。とも言います。
これ桜の顔巻きますよね。
雲の
巣。ああ、持ち手のところそうですね。はい、カリンパを巻きますね。カリンパというのは桜の、木の皮です。はい。他に。
あ、これ栗、これ栗じゃなかったっけ？
はい。これはそうですね、栗ですね。はい。
これ栗なの？
はい。ヤムニって言います。ヤムニ。
ヤムニ。
はい。じゃあ行ってみましょう。ヤムニ。
ヤムニ。ヤムニ。
ヤムニ。
はい。ヤムというのは栗の実のことです。で、2が、2というのは木ですから、栗の実のことを、ヤムニと言います。
キムシ、虫が葉っぱを。
キムシなんていうの？
こういうのは、
虫。
ムマンキュウ
とか。虫、この辺でなってる。イコンパっていうのか、この辺。
あー、どうでしょう。
イコン、ちょっと、アイフなんでやめときましょう。
ムシ
イコンパって言わないかな。違うかもしれない。はい、今、近くで、地元の方々が、木を倒す作業をやってらっしゃいますので、ちょっとチェーンソーの音も聞こえて臨場感あるんじゃないかと思います。
音がうるさいってアイヌ語で何て言うんですか？
例えば踏み類って言います。
踏み類。
踏み類。
音がうるさいっていうの。踏み類。
踏み類。
踏み類。でも分かってないよ、ね、大丈夫大丈夫、
まあ、音が大きいってことですね。でちょうどこれはカエネさんのお家の、畑のところ歩いてますが、マリーゴールドであるとか綺麗な花も咲いてます。
マリーゴールドってアイヌ語でなんて言うんですか。
アイヌタレヘイさん、アイヌにおいては名前はないと思います。
ああ。
これ豆ですね、これニヌ豆ですね。
ニヌ豆。
ニヌというのは木登りするという意味です。
あの
豆で吊るせでこう棒を立てかけると上がってくるんですね。こういうのニム豆と言います。
ニム豆。
日本語でなんだ、トラ豆とかそういうふうに言う豆ですね。ニヌ豆。
でかい豆ですよね。なんか実入った。
あれの方でニヌ豆とこういうふうに
言
います
。
あと、まあ、ニヌ豆ですね。あと、エモもありますね。 キミ、トウモロコシですね。はい、早く、大きくなって、そうですね。
あれ時にゾウキビ食べるの結構いいんだよね。
カエのシール夫人が植えたの？
そうです。カエのレコさんの畑です。
あーさ、茹でた時にさ、ちょっとしばらくそのお湯の中に入れといた方がさ、身がなんかね、ちょっと水分吸ってプチプチっとしてね、美味しいんだよね。俺あのやり方好き。すぐ揚げたらね、なんかね、身が水分吸わなくてあんまうまくないんだよね、食感が。
本当にね、甘いん
だ
よね。
甘いですよ。
酢だね。
酢？あー、まあそうかもしれない。
そしてこれ、エモですね。
エモ。
エモ。
じゃがいもだね。
芋もまあ本州から伝わったものですが、あの、エモっていうふうにこの辺ではアイヌ語に取り込まれて使ってたようです。エモ。エモはどうやって食べますか、皆さん。
エモはふかしてバターですね。
ああ、じゃがバター。
じゃがバター。やっぱり。やばい、あらいい。
私は、肉じゃがですかね。あ、芋餅。
ああ、
い
いですね。
皆さん、ペネモとかは食べますか？
あ、ペネモ食べますね。うちの母が好きで。
日本語で縛り芋、まあ、北海道での言い方ですけどね。芋をですね、じゃがいもを冬、外に、ほったらかすんですね。そうすると、芋が凍って、溶けて、凍って溶けてるのを、冬の間繰り返します。そのうちに、発酵が進むんですね。で、それをついて、水にさらしたアクを取って、それをこねて、団子にして焼いて食べるんです。でこれは、まあ、北海道の、まあ、アイヌ民族の食べ方だと思いますが、これをペネモっていうんですね。ペネというのは、ぐちゃぐちゃするという意味で、これは地方によっていろんな言い方がありますが、この地方ではペネモっていいます。はい、今日のアイヌワンポイントレッスン、特別に野外収録をしましたが、こうやって実際に草や木などを見ながら歩いて勉強するのもいいんじゃないかと思います。気持ちいい風がね、肌に当たっていいですよね。どうですか皆さん。
あー、シリセセクミ、暑かったです。涼しい風もあるんですけどね、結構直に来る太陽が暑かったです。
そうですね、こういった感じで外で収録するのも、なんかたまにはいいのかなって。歩く音とかもいいですよね。
やっぱ楽しかったですね。初体験というか、たまにこうやって外に出るのも気分転換でいいのかなみたいな。これが二豚にって感じで。はい。
ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスン、特別の野外収録を終わりたいと思います。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
はい、それではですね、100回記念といたしまして FM ピパウシのメンバーの紹介をさせていただきます。私、編成局長を務めております茅野史郎ですが、プロフィールを紹介させていただきます。1958年昭和33年4月平取町二豚にで生まれる。大学1年の18歳から29歳まで東京で暮らしていました。1988年、昭和63年に東京からこの二豚にへ戻り、二豚にアイヌ語教室の事務局員を務め、現在は事務局長を務めております。この FM ピパウシの開局当初からオープニングとエンディングの MC を務め、時々インタビューコーナーのインタビュアーを担当しております。映画や映像に興味を持っています。それでは、続いてどうぞ。
はい、おはようございます。関本子です。私は函館市の近くで昭和28年に生まれまして、15歳から札幌市に30年暮らしまして、その後平取町へ平成10年に転居してきて、平取町で7年ほどお仕事をさせていただきました。好きで選んだ職業は看護婦という、まあ、今は死と言いますが、あえて言わせていただくと看護婦です。現在は、 仕事を休んでボランティアに勤しんでおります。 FM ピパウシの手伝いをしているのはとても楽しいことです。では次、川上くんお願いします。
はい、川上雅史です。私は1982年生まれで、北海道猿郡ビラトリ町二豚にで生まれ育ちました。20歳の頃から就職をしたのですけれども、その就職した先はすべてアイヌ文化絡みの仕事ということで、現在は北海道大学アイヌ先住民研究センターで勤務しております。FM ピパーシの活動には2004年から参加させていただいております。で、主に地域のニュースを担当しています。で、好きなことはアイヌ文化で、主に歌や踊り、風習などの無形文化が好きなのですけれども、他には邦楽ですね、音楽を聴いたり、買い物に出かけたり、洋服を買いに行ったりと、あとは映画を見たり、運動をしたりと、アイヌ文化が好きという以外は普通の男の子です。で、今、ただいま独身です。27歳です。よろしくお願いいたします。では、すいません、次の方どうぞ。
おはようございます。藤井めぐみです。私は1983年二豚に生まれです。現在は茅野茂二豚にアイヌ資料館で受付の仕事をしています。休日にはドライブやショッピングを楽しんでいます。 FM ピパーシには2006年頃から参加しています。主に朗読のコーナーを担当しています。一生懸命をモットーに頑張っています。
はい、徳富圭です。こんにちは。私は1966年山口県下関、平家滅亡で有名な壇ノ浦の出身です。大学就職で関西に7年ぐらいいましたが、その後北海道に来て平成8年から同職員として高校の教員をやっております。平成19年おととしの4月にこちらの猿川の河口の富川高校に赴任いたしまして、それから FM ピパウシの方を手伝いさせてもらってます。主に担当しているコーナーは特にないんですけれども、ワンポイントレッスンとかワイワイガヤガヤとか空いているところがあればお手伝いしているところです。得意なこと好きなことはないんですが、温泉に入って酒飲んで寝るのが一番好きです。よろしくお願いします。
こんにちは、帯広市出身の笹村律子です。私は昭和45年帯広市で生まれました。学生時代は帯広市内の学校に通い、19歳から27歳まで東京でモデルやコンパニオンの仕事をしていました。27歳で帯広に戻ってからは地元のブティックや万栄競馬場などで働いています。将来の夫は私が大好きな富良野に永住し、自給自足で生きていきたいと思ってます。倉本壮さんが大好きな39歳です。そしてこれからもアイヌ差別や偏見をなくすように、このピパーシと共に成長していきたいと思っています。
こんにちは、湯浅貴博と申します。1977年札幌生まれ、現在32歳です。19歳の時にアメリカに渡り、6年と半年の後札幌に帰ってきました。以来これまで5年以上札幌に住んでいますが、 FM ピパウシェは2年以上前から技術スタッフとして参加しておりまして、で今日に至っております。ピパウシェはミキサー操作担当およびテクニカルディレクターとして、お手伝いさせていただいております。手をつけられる様々な音楽を雑多に聞き漁るミュージックフリークで、毎日緑茶を大量に摂取しています。神戸の皆さん、帯広の皆さん、そして世界の皆さん、お元気ですか？これからも FM に豚に放送、 FM ピパウシをよろしくお願いします。
はい、岩佐君でした。次は今日欠席の大野哲人さんのプロフィールを紹介いたします。大野さんは1974年香川県で生まれました。高校時代に茅野茂さんのアイヌの石踏みを読み、強い関心を持ちアイヌ語やアイヌ文化を学び始めます。高校卒業後、東京の大学に進学。 その後、関東在住のアイヌ民族と市民運動を共にして、5年前より北海道の様似町でアイヌ協会の事務局に勤務しています。アイヌ語ワンポイントレッスンを主に担当しています。大野哲人さんのプロフィール終わります。ここで、スタッフのメンバー紹介を閉じさせていただきます。
それではですね、FM ピタウシの歴史その1ということですね、私、茅野史郎と、加藤智美さん、そして松崎志乃木さん、3人で、座談会のような形でやっていきたいと思います。まず、ピタウシ誕生のきっかけということなんですけれども、松崎さんからちょっとそのいきさつを教えていただけます、いただけますでしょうか。お願いします。
はい、私とあの加藤さんはだいたいどちらかか2人かがこの FM ピパウシの放送の時に裏方で動いてたりするんですが、もともとは、この2人がですね、2000年の3月31日に噴火したあの有珠山ですが、その有珠山が噴火した時に5月の8日にFM レイクトピアという阿武田町災害 FM 放送が開局しました。でここにあのボランティアとして放送の運営のお手伝いをしに行っていたんですが、その局が閉局をするということが北海道の、いろいろ新聞の各紙に載りまして、それを見た、茅野茂さんの、お知り合いが、かつてから茅野さんがラジオやりたいということをおっしゃってたんですね。それで、その茅野さんから直接その私のところに電話が来まして、ラジオをアイヌ語が聞けるラジオをやりたいんだけれども、あなた手伝ってくれないってこう言われまして、はい、いいですよって言いましたら、本当大丈夫みたいなふうに言われたんですが、それでそうは言いながらもですね、放送局開設するのはすごく大変なので、なんかミニ FM みたいなことでね、練習を兼ねてまずはその発信のあれをしたらどうですかということで、2000年ですかね。
そうです
ね。2000年の11月の
12月
ですか。
12月すごい雪降ってましたね。
もう猛吹雪の時に、
ええ、
そのミニ FM のトランスミッターとアンテナ持って、ええ、でこんな風にやるんですよっていう風にここにやってきた最初です。
はい。それではちょっと加藤さんにお聞きしたいんですけど。
はい。加藤です。
12月のですね、あれ20日前後だったと思うんですけども、
はい、
加藤さんが車を運転されて資料館までいらっしゃったんですよね、であれすごい吹雪というか初雪だったのかどうかちょっと記憶してないんですが、
そうですね、ずいぶん膝ぐらいまで深い降ってましたね。
その辺のその様子とかですね、
はい、
その後そのトランスミッターで電波を出して実際視聴したという話をお聞かせ願いますか。
はい、あの日は雪がひどくて、で私が車を運転していたんですけれども、 まあ、ちょっとまだ道にも慣れてなかったこともあって、で、まあ、途中で遅れるなと思ってお電話を入れたんですね。で、そうしましたら、茅野茂さんが、じゃあ、資料館の前で待ってるからっていうふうに優しくおっしゃってくださって、それで、まあ、なんとかたどり着いたんですが、それでも、予定の時間にかなり遅れてしまって、でも、資料館の前までやっと来たら、茅野茂さんが、こう傘を持って静かに立ってらっしゃってにこやかな笑みを浮かべていて本当になんかここは素晴らしいとこだって思って、で私自身は以前から茅野茂さんの著書は読んだりとか一度お目にかかったこともあったんですけれども、何かこうしてご一緒にそのラジオの自分が今まで関わってきたラジオっていうことでご一緒できるというのは本当に嬉しくって、で、まあ、中にご自宅の方に入れていただいて、そこに確か四郎さんも登場して初めてお会いして、でこういうふうにやっていくんだということで、で実際に、その時お持ちした、トランスミッターで、はい、マイクとつないで、はい、ちょっとこう喋ってみたら、それが茅野家のラジカセから声が聞こえるということで、でね、こんな風にできるんだということで、ちょっと認識していただいたという風に記憶しています。
はい、先ほどですね、松崎さんのお話の中で出てきた、災害放送レイクトピアに電話をかけたということは、うん、登別温泉熊牧場のヒグマ博物館の学園員をしております前田直子さんなんですね。はい、実は今日前田直子さんリスナーとしていらしてるんですけども、やっぱり前田直子さんの存在っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。
そうですね、
このピタウシ開局の、うん、ですから立役者といいますか、一番の
きっかけの人なんですね。
一番情熱を持ってこのことに取り組んでくださった方 で、 で私もまだお目にかかる前に一度電話でお話をしまして、とにかくこういうことでやるんだからしっかりやってくれみたいな感じで叱咤激励を受けたことを今でも鮮明に覚えております。
はい、まあ、前田直子さんが大きなきっかけを作ってくださったという私も認識しております。最後にお二方からですね、茅野茂の思い出放送に関してこんなことが思い出あるというようなことがありましたら一言ずつお願いします。それでは松崎さんからどうぞ。
私はですね、まあ最初電話いただいた時からもそもそもね、なんか有名な茅野さんから電話来たって、直接電話来たことがまずショックだったんですけどもね。
ショック、
ショックでした。それはびっくりしましたね。
びっくり。
私が分かりますかって言われたんですけど、ね、あ、分かります、ね、でその茅野さんが一遍あんたアイヌの料理食べないかって言って、でご馳走してくれましてね、
はい、
で私の横で一緒に、私緊張しながら一緒に食べて、で茅野さんと本当に20センチぐらいの顔が近づいてきたんですよね。で私の顔じーっと見ながらね、うまいかいって聞いてねはいって大きな声で答えたのを覚えてます。
なるほど、はい、加藤さんいかがですか。
はい、そのお食事の時のことをもう私も覚えておりまして、確か向かい側に私は座っていたんですけれども、アリがたくさん寄ってきたんですね。で私は一生懸命手で払おうとしたら茅野茂さんはおお、アリも食べに来たかいって言ってすごく優しくされていたんですね。そんなことを思い出します。それで放送に関して言いますと、やはりこの後おそらく皆さんにもお聞きいただくとも、最初の開局の時のご挨拶が、はい、本当に印象深くて、アイヌ語がこれからその放送で空を飛ぶという、はい、言葉が空を飛ぶという表現は、まあ、今までアイヌ語教室ということで子どもたちにアイヌ語を教えてこられた中では、こうアイヌ語が今度歩いていくっていうふうに表現されたと思うんですけれども、ラジオになって空を飛ぶという言葉は本当に今までラジオやってきた中ですごく新鮮な響きで、印象深かったです。
はい、ありがとうございました。加藤智美さん、松崎しむきさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、続きまして茅野茂代表の開局の挨拶をお聞きいただきます。2001年4月8日の放送からお願いいたします。
それでは FM ピパフィシ代表挨拶、茅野茂です。
やいくれからばくえいたくぬろくにくたりねろくにしぱうたらかっけまったらおっかいぽうたらめのこぽうたらしねいきんねこんかみなかにあなくねたぱんぴぱうしこわぱまかおなくぬはあれくあいぬうぬくぬははちめせころれへあんぺねあるえねおなえぺか 心ふちレコロかつテカッテセコロあえふちねピリカヒネシサミタクイエエアイカプクスケライポアイヌイタカニウコイタクアシコロクスクルエネアコロカ心ふち恩音をかけたアイヌイタクヘマンタネプセコロクヤエヌトゥペサンパパクのアイヌイタクコスラーコロカアイヌモシリアイコウアイヌコルペアイコケレケリネカシウンアイヌイタクウララシンネダヨチシンネウコチャンチャンケネヒオロタクヌスンピタタピカンコラチクモシュアオラーノアイヌコルペクホクネヤクカラネヤクキアイネトゥホクイカシマワンパパクノクイキアイニアイネ博物館資料館ポロケンルトゥプカアシュアアンコロカカムイカライタクアイヌイタクアイエワピリカプネアコロカウコチャンチャンケノイネシリキネヒオロタエカシウタラフチウタライタクフムトゥルエンコホッパエオロアポンコアンイソイタククモコレワカヌヘキセコロクヤイヌエペカクスタプタパンペネノクエイタクオウセテレケネワネヤクネタパンイタクタパナクネアイヌパテクヌプネクニプソモネナンコロアコロカムイカムイトラノアヌヤクネネユンポカアイヌイタクヤイカッチピケサンニオコロヘルクアンノヤイクレカラパイタクエコロコンカミナー私の言葉をお聞きくださる私の仲間である紳士の皆様、淑女の皆様、そして若者たち、娘たち、ご一同にご挨拶を申し上げます。私、茅野茂はこのピパーシ村で生を受け、父の名前はアレク・アイヌ、母の名前を初めという人たちでありました。母方の祖母、その名前をテカテという祖母でした。幸いなことに日本語を全く喋れず、そのおかげでアイヌ語だけで祖母と会話をして成長したものであったけれど、祖母が亡くなった後はアイヌ語など何の役に立つものかと私は考え、8年間ほどアイヌ語を投げたけれども、日本人から国土を奪われ、生活用語を持って行かれ、その挙句にアイヌ語も霧のように、虹のように消え失せかけたその時に、私は金縛りから解かれたように目が覚めてから、アイヌの民具を買ったり作ったりしているうちに、50年近い歳月が流れ行き、流れ去って、博物館と資料館、大きな建物2館建ててあるけれども、神が作ったアイヌ語を、喋ってよかったその言葉が目の前から消えて消えそうになった。そこで私はエカシアフチにお願いをして言葉の髄を録音し、私の手元へ遺言的に残してあるこれほど多い物語を眠らせておけないと私は考え、そのためにお聞きのように私の言う言葉が空を飛んで行くわけだが、このアイヌ語、この言葉は人間だけが聞くのではなく、あなたの周囲の神々と一緒に聞かれ、何らかの方法でアイヌ語が生きた言葉として蘇ることを心から願って、ごく簡単に挨拶の言葉を申し上げます。ありがとうございます。
はい、2001年4月8日放送、茅野茂代表開局の挨拶でした。では次のコーナーはですね、 FM ピパウシの歴史を語ろうその2ということで、先ほどよりは若干ですね、若手の、私たちがですね、ちょっと歴史というほどですね、絡んでないんですけれども、まあまあ思い出を語ろうということで、いきたいと思います。私は徳富です。まず私の話をしますとですね、私先ほど、話したようにですね、一昨年の4月からFM ピパウシの方にはお世話になっております。まあ、富川高校に赴任したことがきっかけなんですが、 それ以前からですね、平成5年6年ぐらいにですね、こちらの二豚にアイヌ語教室の方に通ってまして、でその頃から四郎さんとですね、知り合いになりまして、誘っていただいたと、いうことです。めぐみさんどうですか？
私はですね、一番最初に放送に参加したのは多分開局当初だったと思うんですけれども、早口言葉かなんかで出たと思うんですね。でその後は以前朗読のコーナーを担当していた高橋玲子さんという方がいたんですけれど、その方が都合が合わないかなんかで急に今日だけ頼むみたいな感じで言われてやったのがきっかけで、いつの間にかずっとレギュラーになっていましたね。はい、正志さんはどうでしょうか？
そうですね、僕は2003年度にアイヌ語弁論大会っていうのがあったんですね、
はい、
その弁論大会で、場所は登別だったかな、そこで最優秀賞をいただいたんですね、その古書文芸を語るというところで、うん、でそこで四郎さんがちょっと川上さん出てみないかいっていうふうに言われて、いやいや、ピパーシュで交渉文芸やってみないかいっていうふうに言われて、あ、じゃあちょっとって言ってお邪魔しに来て、で今までピパーシュがあったっていうことは存在はしてたんですけども、どういう活動をしてるんだろうというのが、その地元にいながら分からなかったところがあったんですね。で、その1回そのゲスト出演をしたのをきっかけに、ちょっと川上くん濃いから出てみないといいっていうふうに言われて、
うまいですね。
いやちょっとでいやこれもいいきっかけだなというふうに思いました。それで参加させていただいております。
はい、私はよく二豚に遊びに来てたんですけどね、修郎さんから局長からお電話いただいて、茅野しぐれさんの思い出話、何か話してもらえませんか、うん、という電話がかかってきたのが一昨年ですね、の9月ぐらいかな。それがきっかけで、まあ半年ぐらい冬だったので、その間は来なかったんですけど、去年の7月ぐらいからまたカムバックというか、それからレギュラーになりました。
帯広から頑張って通ってきてくれてますもんね。
日照峠を越えながら
ありがとうございます。
札幌から帯広から
ね、
サマニからね。でこの放送ってまあ 80%、90% 生放送じゃないですか、常にこう緊張感を持って、毎回放送してるんですけども、
はい、
なんか思い出というか学んだこととか失敗談とかなんかありましたか？
そうですね、私はもう最初の頃はマイクの前に立つだけでちょっと震えが来てしまってて。
ありますよね。
今でも震えてますけどね。
はい。
そうですね、結構緊張することが多くて、その緊張のあまりまあ、本番前にその地域のニュースとかを読むとかにでもその滑舌とかの練習とかも何もしてないで挑んだことがあったんですけども、
はい、
本番とちってしまってでもうお茶を飲んでもどうにもならないっていうことがあったんですよ。でその後松崎下木先生がたまらたまらたまらというふうにその舌の動きをその、まあ、話す前にたまらたまらとかっていうふうに話をしたら本番もう滑舌よく喋れるよと、
たまら
たまらたまらたまらって言って、それでまあやるようには心がけているんですけども、なんかいいですね、舌の動きが。
たまらたまらたまらたまら。
そう、なんかそのピパシの活動でその、まあ、マイクの使い方すごい
勉強になりましたね。
勉強になりましたね。
喋り方とか使い方とかいろいろなんか学ばせてもらいます。
そうですよね。
綺麗な日本語を使いましょうみたいな。
はい、
私の失敗談は何でしょう。毎回失敗してるのでまだまだ覚えてません。
僕は最初にアイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーを任された時にですね、ちょうど2年前ぐらいなんですけど、ちょっと時間が5、6分しかないのに時間配分わかんないもんですから、あれもいるよこれもいるよですね、もう前もって勉強してですね、これも喋んないと、なんか鮭の話だったんですけどね、やっぱ鮭の話すんなら鮭とばの話もしないととかいろいろ考えてたらですね、
はい、
結局半分ぐらいも喋れないうちになんかしりきれとんぼで終わったようなことあってですね、
大野くんなんていつもだよ説明が長いんです
話したいことはいっぱいあるんだけど、
うん、
だからポイントを絞る、本当にワンポイントじゃないとダメなんだなって、
そうそう
学びましたね。 で開局のあの先ほど茅野茂さんの挨拶ありましたけど、
はい、
茂さんとの思い出はどうですか。
そうですね、私にとってはあのおじいちゃんにあたるんですけれども、小さい頃はずっと一緒にいたっていう感じで、なんか一緒に水飴をなんかこっそり食べてたんですよね二人で。でみんなには内緒だよみたいな感じで食べてたんですけど、きっと孫全員にそう言ってたみんなになって今になって思いますね
なるほど。そうそう、僕はあの茂さんにはあの2003年その板関路出る前にその湯からをやったんですけども、その湯から交渉文芸の英雄女子誌なんですけど、それであのレプニの叩き方、レプニというその表紙を取る棒があるんですけども、その叩き方が分かんなくてその教えてもらったこともありましたね、
うんうん、
もうすごく、まあ、こうやって叩きつけるんじゃなくて上からもう落下させるようにこうやってコロンコロンとやるんだと、
うん、
そういうふうに教えていただきましたね。他にもいろいろとアイヌ文化について教えていただいてました、
うん、今日その成果がねちょっと聞かれるという
か、うん、私の思い出は、うん、8年前9年前茅野茂さんの本を読んですごいなんか感動して、もう本当電話帳で調べて、はいはい、いきなり先生にお電話したんですよね。で本当に先生がもしもし茅野ですって言って、茅野茂だとか思いながら笹村と申しますって言った、いつでも遊びのおいでって言われて、本当に遊びに来たらなんかすっごい人で、なんか泣いてしまいましたね初めて会った時は。
なんてい
い人なんだろうみたいな。
はい、ということでお話はちょっと尽きないところなんですが、うん、FM ピパー氏の歴史その2ということで、ここで一旦ですね、終わります。あとまたピパー氏の歴史その3がありますので、お楽しみにしてください。では次は茅野茂の季節のお話その2ということで、2003年5月11日第25回の録音をお聞きください。
私はいつになく桜の花が早く咲いたんで、もう今すっかり桜の花見えません。桜のことアイヌ語では、桜の花のことアイヌ語ではカリンパニエプイと言います。花の名前、花そのものにでなくて、木の皮を利用するので、カリンパというのは桜の木の皮のこと、桜の木の皮の花という言い方をするわけです。その次に今うちの前でタンポポたくさん咲いています。アイヌ語でタンポポのことホノイノエと言います。尻をよじっているもの、まっすぐ伸びないんですね。だから尻をよじっているもの。そして子供の時こういうことを聞いたことある。タンポポというのは天の神様がある時に小銭を一つ落とした、それが大地に朽ち果てるのもったいないのでお金花にしたという、だからああいうきれいな色なんだよと、そういうことを聞いたことがあります。次にスズラン、マモナ、コビラ取町では、まあ特に北海道で一番群生地広く保存してあると聞くんですけども、スズランが咲きます。スズランのことアイヌ語でセタプクサと言います。セタというのは犬、プクサというのは行者ニンニクのことであります。それで人間が食えないから、あれは犬の行者ニンニク、香りがいいんですけど、前のは煮ても焼いても食えないものにはあまりいい名前つけない。スズラにして迷惑かもしれませんが、犬の行者ニンニクという名前をつけています。次に紫ツツジは終わりましたが、赤ツツジのつぼみが膨らんでいます。赤ツツジが咲くと、ウバユリを掘る季節ということになります。それでウバユリを掘る季節、赤ツツジが咲いたら、山行ってウバユリ捕まえて掘る、引っ張ると抜けてくる。そして赤ツツジが咲かないうちに抜くと葉っぱ切れる。そうやって赤ツツジが咲き終わった頃になると、まだ葉っぱが切れてダメだと、ちゃんとその早い遅い別として季節のものはそういう言い方をしたわけであります。それで赤ツツジが咲いたら奪い入り掘りをして 終わったらやめるということであります。そして赤ツツジのことアイヌ語で利天にエプイと言います。柔らかい木の花ということであります。それから、先ほどちょっと話にも出たけども、今ちょうどウドの季節です。昔はこう山行ってウドを取るんでもザラザラした砂岩のようなとこ、崩れるとこに生えているウドは上から毎日こう砂が小砂利みたいな岩盤が落ちてきて根っこを埋まるので、そういうとこのウドは根が白くておいしい。アイヌ語でチマーキナ、我々焼いて食べる草と言います。そうだね、昭和5、6年頃のことですけれども、山行って取ってくるとおばあさんはいろりの木灰、赤くなった木灰なんかスッと入れて、それを抜いて、皮を剥いて食べさせてくれた。我々焼いて食べる草、チマキナというのがウドでありました。
はい、懐かしい季節のお話をお聞きいただきました。次はですね、この8年間に FM ピパウシに関わってくださった方たちの声をお届けいたします。最初に、日高町延出小学校校長でいらっしゃいます梅木時夫先生のお話を伺い、その後、田沢隆さんの声をお聞きいただきます。どうぞ。
それでは
一回長押し、
いや一回だけで、
はい、
あもう
始まりました。ちゃんと入ってるはず。レベルはこんなもんで大丈夫でしょうかね。
はい、失礼いたしました。録音の前段階の音が入ってしまいまして大変失礼いたしました。ただいま訂正中です。延出小学校はここから7、80キロぐらいのところに、ありまして、果実、梅木校長先生に、お目にかかりに行ってまいりました。校長先生は僻地教育の委員会の、会長さんも、全国の会長さんもされていて、大変ご多忙な毎日のご様子なんですけれども、お時間を都合をつけて私たちの取材に応じてくださいまして、ピパウシとの思い出を語ってくださいました。次の先に地域の方の声をお聞きいただきましょうか。申し訳ありません。二豚にの地域でなかなか放送が飛ばないので、まあ聞いてくださる方は限られるんですが、ではどうぞ。はい、準備ができましたらお聞きいただきましょう。どうですか。申し訳ありません。機械というのはなかなか人間の思うように動いてくれないことがありますよね。はい、田沢さんからお話を聞いていただきます。
秋田県の大仙市から参りました田沢隆と申します。5年ほど前の11月に、ラジオのインタビューコーナーに出演させていただきました。FM ピパウシ100回目の放送ということでおめでとうございます。私にとって FM ピパウシを聞くということはとても大切なものであります。なぜかというと、毎回こう聞き続けることによって、地元の小学生の情報からすべて秋田にいながらいろんな情報を手に入れることができるということで、なんて言いますかね、ビラ取りの情報についてはかなりマニアックなことまでしているということで大変、楽しませていただいております。あと歴代の ラジオの放送を支えてきた方々がいらっしゃるんですけれども、みんなそれぞれ、仕事を持ちながらボランティアでやっているということで、大変、まあ、なんて言いますかね、尊敬しております。あと、キャラクターも、以前こうおりました源さんはじめとてもユニークな方々ばかりで、ワイワイガヤガヤのコーナーと、いつもこうお腹を抱えながらこう聞かせていただきました。この後も、永遠にこう放送が続きますことをお祈り申し上げております。
はい、田澤隆さんのコメントをお伝えいたしました。8月6日に資料館前にあります縁結び岩の前でお話を伺いました。お詫びと訂正です。先ほど日高町とお伝えした梅木先生の校長先生の学校は、市町村合併で新日高町の間違いでございます。申し訳ありません。梅木時雄先生のお話をお聞きください。
まあ、茅野茂さんとは、二豚に小学校の校長になられて出会われたと思うんですが、その茂さんについて何か印象深いこと、思い出に深く残っていることがありましたら。
茅野先生はね、一番最初にこう出会ったのはね、僕今やってるんですけど、僻地教育の研究大会で日高で全道大会あったんですね。でその時に日高の講師ってことで茅野先生お願いしたんですよ。それはもう鮮明に覚えてますね。で、まあ、その後いろんなねことあって、で僕がたまたまその二豚に行くってことなかったのに二豚に行ったでしょ、余計にそういう機会でね、とってもいいと思いましたね。まあ、人柄も素晴らしいけど、ただちょっと残念だったのが、ラジオをね始めてるうちにね、ちょっとお体が悪くされてね、ちょっと残念だなと思います。もっといろんな話を聞いて、違うね、自分の教育ばっかりでなくて、その自分の人生にね、なんかこう役立ったいなと思ってましたけど、ただ十分あれなのかな、期間にしてみればね、触れることが多かったら、ありがたいと思ってます。
著作など、まあ、たくさんありますが、その中でこう子どもたちとの関わりの中で茅野さんの著作を生かされたとか、そういうことはありますか？
ですね、学校ではね、狐のなんかありますよね、絵本だとかって読み聞かせしたこともありますしね、なんか身近だったんじゃないでしょうかね。
なるほど。
うちの子供たちが大体茅野先生のことはね、みんな大体分かってるっていうこと、まあ、広さも含めてだけども、そういう意味ではね、本当に地元にああいう人がいるってことはね、めったにないですよね。
そうですよね。
で、学校のことも大事にしてもらいましたし、で学校にも来ていただいたんですよ、個人室もね。そしてお話しようとかって言ったら、講演なんかでお話してもらったら、お金もかかりますよねって言ったら、彼の先生が、いやー、久保先生、私は違うところで稼いできますよって言ってくれてね、いや、なんか本当にこう、いつもこう頭が下がるっていうかな、なんか地域のね、地域にある学校の、子供たちのことっていうか、教育のことを大事にしてもらったなって思ってます。
梅木時雄先生、校長先生のお話を伺いました。ありがとうございました。また二豚に地域の方々の声は後ほどお聞きいただきます。
朗読48回目、狐のチャラン家、茅野茂町、小峰書店館、狐のチャラン家。朗読は藤井恵さんです。どうぞ。
支笏湖近くの宇佐久米というところに、大変心がけの良い一人のアイヌの若者が住んでいました。村の近くには鹿や熊がたくさんいる高い山があり、肉を食べたとき、
弓矢を持って近くの山へ行き、いつもたくさん鹿や熊を取ってきては村の人たちに分けてやったり、干し肉などを作って家族と楽しく暮らしていました。また近くには水のきれいな川が流れていて、秋になるとたくさんの鮭が卵を産むために川を遡ってきます。その魚を取って冬の食料とするために、遠くのビラトリコタンからもたくさんのアイヌたちがやってきました。しかし、鮭を食料とするのはアイヌばかりではありません。山に住むクマやキツネなどの動物たちも、川を遡ってくる鮭を取って、お互いに邪魔し合うこともなく仲良く暮らしていました。そうして平和に暮らしているうちに、その若者もすっかり年を取り、今は山へ熊狩りに行くこともなく、家で彫刻などをしながら暮らしていたのです。ある夜のこと、いつものように遅くまで仕事をした後、布団に入り、うとうととしたところ、遠くの方から人の声が聞こえてきます。こんな真夜中に誰が来たのだろうと思い、耳を澄ますと聞こえなくなります。頭を枕の上へ置くと、また遠くの方から人の声が聞こえてくるのです。不思議に思って家族の者が目を覚まさないように、こっそり布団から抜け出し、家の外へ出てみました。外は月が明るく照らしていて、目を凝らすとかなり遠くのものでも見ることができます。そこで声のする方へ向かって、ゆっくりゆっくりと足音を忍ばせて歩き始めました。だんだん近づいてきて、その声はどうも人間の声のようではありません。しかもその声は川の向こう側の水べりの方から聞こえてくるのです。なおも足音を忍ばせながら近づき、じっと目を凝らしてみると、それは一匹の狐でした。その狐が人間の言葉を使って何かしきりに喋っているのです。耳を澄まして聞くと、アイヌに向かってシャランケ、ダンパンをしているのです。ほら、アイヌども、よく聞け。鮭というものは、アイヌが作ったものでもないし、もちろん、キツネが作ったものでもない。けれども、鮭を食べる動物全部が、仲良く分け合って食べるようにと、石狩川の川口の、司る、ピピリノエクル、男の神、と、ピピリノエマ、女の神という、二人の神様が、鮭を、遡らせるとき、数を数えて、この川の分はどのくらいというように数を決めている。アイヌも熊も我々キツネや、その他鮭を食べる動物たちが、十分に食べてもなお余るほどに鮭を遡らせているのだ。それなのに、今日の昼ごろ、アイヌが取って置いてあったたくさんの鮭の中から、一本だけ勝手に取って食べると、そのアイヌは、私は、アイヌが言えると思うありったけの悪口を言ったのだ。その悪口は、まるで真っ黒い炎のように、私に襲いかかり、その上、アイヌが住んでいる国土に、我々キツネが住めないように、すべての神様たちに告げ口したのだ。それで、神様は、アイヌの言うことだけを聞いて、我々キツネを木も草も生えていないし、小鳥も住めない遠くの国の裸の山へ追い払うかもしれないのだ。このままでは大変なことだ。神でもアイヌでも私の言い分を聞いてくれ。と、一匹のキツネが尻尾をふりふり、三角の耳をピンと立て、目には涙を浮かべて、とても悲しそうに言うのです。それを聞いたアイヌは本当に驚きました。キツネの言うことが全部正しいのです。魚というものは
アイヌばかりが食べる権利があるのではなく、魚を食べて生きているその他の動物たちも食べるようにと神様が与えてくれた食料なのです。それを知らないバカなアイヌがいて、キツネに神に悪口を言ったのです。夜の明けるのを待って村人たちを集め、昨日キツネの神の悪口を言ったアイヌをうーんと叱りつけ、その償いに砲塔を出させました。そして鮭をたくさん作り、柳の木を削って稲雲を作って、キツネの神へ丁寧にお詫びを言いました。他の神様たちもこれを聞いて、キツネを遠くの国へ追いやることをやめ、アイヌの国土でいつまでも住むことができるようにしました。だからこれからのアイヌよ、川にいる魚や山の好みもすべて動物たちがみんな仲良く分け合って食べるものだから、決して人間だけが食べるものと考えてはいけません、と一人のアイヌが言いながらこの世を去りました。
キツネのチェランケ朗読は藤井めぐみさんでした。次回のお話もお楽しみに。
ここで、私がゆからを語ります。各国の顔をまこそんて、格好鳥の絵のあるこそでという、名前のゆからをします。これは二谷一太郎さんというおじいさんが昔二谷で語ったゆからです。それではお聞きください。カムヤユピンエネカバクノワオワオチアイウェンヌカレン、あいからからうしけあうせんぴろろけん、このたやしあきろかとやいこらんぱねやわおわおうけむぬけうとむねやうたぺやしりんいるしかけうとあいあいころぱれ、あなきころか、いれすさぽえねかけま、わわお、えねぬぷるまたぱんはわし、こよぺんぱくぺねはねころかい、ことむころかいき、うねいたぱくのもこのくに、ちえそねれ、うためどこかむいらんけたんかさかさけっかしえめのいぱからうやいれんかねあしきむいかえしたいきからかさらんぷぺあやいこゆぷえいえぱきた、すおぷかんぷた、あてくつるせれ。えいえぱきた、かねぽんかっこく、いのかかむい、うしくぬぴとね、うしくぬかむいね、ちのいくし、え、注意たらえ、パロオホア、うへけうらら、かさかさけっかし。パクの格へ、この湯からの、あらすじと、内容を見て紹介していきたいと思います。この湯からと言いますのは、主人公のポンヤウンペという青年英雄が、生まれた時、そして、幼少、青年期、そして、年老いて亡くなるところまでを
一生を通して語るというものがゆからです。そしてこのゆから、このゆからといいますのは、最初の部分を今語らせていただきました。兄であるポンヤンペ、兄であるカム、カムイ、オキクルミカムイという神様、この神様が、戦いをしている。なので私は一人では負けそうなので、ポンヤンペを、私を助けに来てはくれないかと。そして主人公のポンヤンペは、武装を身にまとい戦場へ旅立つというシーンを語りました。お聞きいただきありがとうございました。そんのいやいらいけで
おはようございます。茅野玲子さんにコメントいただきます。今日は100回目の放送です。一言感想をお願いします。
茅野茂が続けてきた、やってたラジオをもう100回目迎えるということを大変嬉しく思っています。札幌から松崎さんと
加藤さんと
本当に最初の時から協力してくれて大変ありがたく思ってます。みんな今も続いて大変嬉しいです。聞かせてもらいます、みんなの話を。
ありがとうございました。いますよ。
はい、第100回目の最後のコーナーです。まずリスナーのお便りをご紹介いたします。それでは関さんどうぞ。
はい、長年リスナーの平田邦明さんから6月11日にお寄せいただいております。5月21日の NHK 教育テレビのカラフルという番組を見ていたら、アイヌ語を話したいという二部谷の女の子の取材をしていて、志郎さんも出演していて懐かしかったです。アイヌ語復興につながるように頑張ってください。6月11日のお便りです。次はめぐみさん。
はい、続きまして、100回目の放送おめでとうございます。ピパウシがいつまでも続きますように。1000回目にはぜひゲストに呼んでください。神戸市在住の FMYY ボランティアスタッフパクミョンジャさんからの、パクヨンジャさんからのメッセージです。あと、はい、お祝いの品もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次は、杉並、波松智子さん、東京都小平市の方です。放送100回おめでとうございます。月1のペースですからすごいですね。私はごくごく最近拝聴し始めたものです。昔話と、エンディングが好きなコーナーです。東京都小平市の波松智子さん、ありがとうございました。
はい、特別番組90分の放送でお送りしております。まもなく放送時間終了するわけですけれども、最後のお知らせをいたします。FM ピタウシ特別番組第100回の放送もお別れとなります。次回は9月13日の午前11時から正午までです。まあもう少しお時間ございますので、徳富さん一言、あ、もう一つあります。はい、じゃあ、はい、リスナーからのお便りどうぞ。
はい、東京在住の酒井香也子さん、東京都大田区の樋口純一さん、広島県の、あのごめんなさい、ムサビーズの、キリさん、あのその他何名様からかお祝いのメッセージをいただいております。時間の都合でお伝えできなくて申し訳ございません。
はい、それとですね、先ほど FMYY の代表であります日比野純一さんからお電話がございまして、100回おめでとうございますという、お電話をいただいております。それでは次回は9月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア
Pia, 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 pia